ですね、顔を合わせて、リハできますこと、本当に、感謝だなと思います。何かこのままですね、ずっとこう、交わりの時が続くといいなと思うようなこう盛り上がりをですね、礼拝の前に感じたりいたしましたけれども、また礼拝後もですね、お互いに、賛否を問い合い、祈り合う時が持たれたら素晴らしいと思いますけれども、また随分の皆様とも、続いてですね、一緒に会ってつながっていることを感謝しております。さて、まあ、先週からですね、新しいシリーズが始まりました。みんなが、親しんできた、また、大好きな死の祈りと申し上げていいと思うんですけれども、それをですね、ご一緒に学ぼうと、しておりまして、先週は、父よ、ヨハネによる福音書にですね、未だかつて、神を見た者はいない。ただ、父の懐におられる一人子なる神が、神を解き明かされたのである。イエス様は、この、まさにこの地上におられる時にも父なる神様の懐で祈っておられる、その、親しく深く神様と、交わっておられる主イエス様のお姿から思わず、祈りについてはもうエキスパートであるはずの弟子たちが聞きたくなった。教えてください。祈りを教えてください。そういう中で、じゃあ一緒に祈ろうとですね、誘いかけてくださって、イエス様が手取り足取りというような思いで教えてくださったその主の祈り。それはそのまま私たちを父の懐に招き入れてくださるそのような祈りでありまして、今も私たちはそこにあるということですね。まあ、父よと祈るときに、本当にその天のお父様の懐に、ある自分自身をイメージしていいんですよねということを話しましたね。そのためにこうラザロ、アブラハムの懐にいるラザロのところ、また、法と息子のですね、父親の身腕に、抱かれているそのイメージもご一緒に見たことがありました。私もそのことを想像しまして、今朝はですね、このアラームが鳴るだいぶ前に目が覚めまして、で、こう、うずらうずらですね、横になりながら、思い巡らしている中で、父よ。で、こう、とぼとぼっとこう、子と息子のようにですね、お父様の方に駆け寄っていっている自分をイメージしておりましたが、なんか、ダダダダッとですね、お父様が、なんか、うわ、早っと、私思わず思ったんですけども、私をぐわしっと抱きしめてくださって、ぎゅーっとこう、ハグしてくださるような、そんなイメージをですね、まあ、勝手に私が思い巡らしてるんですけども、それは聖書的なわけでありまして、そういう父に向かって私たちは祈らさせていただける。でその父よって呼びかけたその後にですね、どんなふうに祈るように主は教えてくださったのか、それを今日は見るわけですね。見ていただきたいと思いますが、今日のこの6章のですね、ごめんなさい。ちょっと、なんか見えないなと思ったら、老眼鏡をはめておりませんでした。失礼いたしました。そうそう、6章のですね、9節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように。で、この皆、まあ、お名前ですよね。で、聖書の世界では名前というのは、その、人物の存在そのものを表します。これは何も特別なことではありませんで、私たちもそういう文化で生きてきたと思いますね。名が廃るとか名が汚されるということを恥じる文化ですね。まあ、余談になりますが、私がこの未開福音教会に使わされる前のその和歌山教会に使わされてばかりの頃にですね、不覚にも忘れもしません。国道42号線という、そのところにですね、細い道から斜めに入ってきたときに、もう全然安全なので、まあ、気持ちブレーキを踏んでシュッとこう行ったら、うーというですね、あれが鳴りまして、止められて、ちょうどこう止められたそのすぐ斜め前に、信徒の方のですね、お家がある。 これはちょっとまずいな、まだ転入したばっかりでですね、こんなことは、それで警察の方にですね、お願いしました。すいません、ちょっと事情がありまして、もうちょっと探してくださいって、一生懸命お願いしまして、その勢いに、負けたのかなにかが、警察の方もですね、そうです、じゃあ下がってくださっていいですよ、と。下がって、もうこの辺でいいです、とか言ってですね、こうしながら、取り調べと言いましょうか。ご職業は、牧師です、と。気まずさはですね、忘れることはできませんが。で、その時に私が思ったことは、こんなことをしていては、牧師の名が廃ると、やっぱ思いましたね。うん、名前というものは、ただ記号ではなく、その人の立場や存在、あるいはある場面では名誉というものを表すものではないかと思います。皆が崇められますようにと祈りなさい。神様が神様として崇められますようにと、まず祈りなさい。旧約聖書でですね、神の御名によって語る。これは神に代わって語るということです。あるいは御名を賛美するというのは、神様ご自身を褒めたたえるということであります。神様を礼拝するための神殿は、今開きませんけども、申命記にですね、こんな言葉ありますよ。主がご自分の住まいとして、皆を置くために選ばれた場所。申命記の12章の5節でありますが、皆を置くという表現がなされている。新約聖書でも、弟子たちは、キリストの名によって、イエス・キリストの皆によって命じる、起きようとか、悪霊を退けとかですね、皆によって祈ってきた。そこに、主の命が、実質がある。それが、崇められますようにと、まず祈りなさい。ですから、神様の皆が崇められますようにというのは、神様そのもの、その方のご性質、その方のご意志、権威、その、すべてがですね、尊ばれますように、という願いがあります。で、この少し前にですね、そういうことかとわかるような箇所がありまして、ちょっと皆さん見ていただきましょう。5章の14節からですね、6ページになりますけども、5章の14節から16節。マタイ5章の14からいきますけれども、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられる、ここですね。あなた方の父を崇めるようにしなさい。すでに世界の光とされた私たち。どんなに小さな灯火でも、それを隠しておくのではなく、人々の前でひけらかすのではない。神様が輝いていてくださるその輝きをそのまま映しなさい。あなた方の存在は、父が崇められるための、父の栄光を表すためのものなのだから、とイエス様は教えてくださった。で、これ実はとても大切なことで、私たちのその人生の目的に深く関わることです。ね、皆さんはですね、どうでしょうか？何のために来てるんだろうか、とですね、クリスチャンになられる前にですね、真剣に考えたことがあるっていう方々が結構おられるんじゃないかと思います。私はクリスチャンになってから考えましたね。あれ？何のために生きてんねやろ俺と思いました。中学1年生の時に洗礼を受けて、で、上がったり下がったり、下がったり下がったりのですね、信仰生活を送りながら高校1年生のバイブルキャンプに行った時に、それが分かったんですよ。ね。これも、聞いていただいたら結構ですけども、開いていただける方は、イザヤ書のですね、43章の7節、1194ページになりますけれども、イザヤ書の43章の7節。 1194ページ。ここにですね、こんなふうに書いてますね。イザヤ43章の7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。イザヤ43-7。私の名、神様の皆で呼ばれるすべてのものは、つまり神様の皆によって作られたすべてのものは、私の、つまり神の栄光のために作ったんだ。これがキャンプで語られたときに、非常にこう、なんか霧が晴れたようなね、スカッとした思いを抱いたことを忘れることができます。あ、そうか、人生の目的ってこれなんや。神様の栄光を表すために作られたんや。神様の栄光のために生きていくんや、と分かった。ですね。神様は、この私たちがそのことを受け止めて、主よどうぞ私の存在を通してあなたの栄光が表されますように、あなたの皆が崇められますようにという願いを持って生きていくときにそれを喜んでくださるんですよ。ね、ここに皆さんマイクがありますね。非常にご行き届いたマイクだと思うんですけども、これをですね、ピュッとこう外しまして、皆さん、本来のマイクの目的ではなく、何か便利なことにですね、使えるとしたらどんな風に使えますかと問われたらどうでしょう、皆さん。ね、私はもうパッと思い浮かぶのはですね、これこう外しまして、でヒュッとこうしまして、後ろこの背中のこの辺をですね、こう書くというね。まあ、夏はですね、非常に私は、感謝のことに代謝が良くって、汗をかくんですよ、ね。汗もができる。で、の会員ですね。だからこの辺にこうしてこんなふうにですね、しておりましたら、ああ、先生会員やなと思ってすると思うんですけども、これね、こう、で、それ使えなくもない。ね。で、後でちゃんとこう、消毒して戻しておけばいいかもしれませんが、でもそれではこのマイクは幸せではないんですね。だって、そういうことのために作られたのではない。このマイクには、ね、この語る人の声やいろいろな音がちゃんとこの多くの人々に届くために、ここから信号を送って、やがてスピーカーからその音を出すためにですね、そのために作られた。だから今、とてもだからマイクはそういう意味では目的にかなった使われ方をしているので、まあ、あえて言えば幸せというか、まあ、このね、幸せって感じないと思いますけども、まあ、申し上げたことはわかるだと思いますが、同じように私たちも作ってくださったその作り主の目的にかなって生かされていくときに、幸せなんですよ。誰が何と言おうと。あるいは本人も一時的には幸せと感じられないような状況だったとしても、実は、やがて振り返った時に、ああ、作り主の見ての中で、ああ、天のお父様の懐の中で、あの時も生かされていたんだ、用いられていたんだ、主よ。いうことですね。皆を崇めさせたまえ、皆が崇められますように。でただ正直ですね、そこには何ともこの、まあ、プレッシャーと言いましょうかね、苦しくなるような、響きがないわけでもない。私たちが神様で栄光を表すのかというのはですね、どうでしょうか。けれども、この、ね、願わくは皆をあがめさせたまえ、まあ、この日本語の訳にはですね、どうか私たちが神様の皆を崇めることができるようにしてください。あるいは、私たちが神様の皆が崇められるようなものでありますようにしてくださいというような響きがやっぱりありますよね。で、それはそれで決して間違いではないんです。でそういうことをイエス様教えとしておられる面はもちろんあるわけですね。だから先ほど世界の光ですっておっしゃった。でだけども、もともとのこの箇所の、ギリシャ語から、本来イエス様がおっしゃったことを そのまま訳しますとね、こうはならないんですよ。もし新改訳2017を持っていらっしゃる方は、よくわかると思うんですけども、皆が聖なるものとされますように、皆が聖なるものとされますようにと訳されています。で、この言葉の方が元々のギリシャ語に近い。この、あがめられる、聖なるものとされるって訳されているハギア像っていう言葉は、もともと清いものとして取り分ける、ね、聖なるものを崇敬なものとして取り分けて扱う。そういう意味がある言葉なんですね。あなたの皆がそのように清く取り分けられますようにという。それをイエス様は祈りなさいとおっしゃっているんです。ということはね、そうではない現実があるってことですよ。つまり、清くされるっていうことの逆は、汚されるってことでしょ。神様の皆が汚されているっていう現実がある。で、まあ、普段神学校によりますけども、神学校で今ですね、蒼天祈祷会では、この間、ね、しばらく前に画家をやってると申し上げたでしょ。で、画家の次にイザヤ書があるじゃないですか。今はずっとこうイザヤ書なんですよ。イザヤ書というのは、もちろん、その神様の恵み溢れる、章でありましてね。まあ、余談ですけども、66章ありますね。で、聖書は66巻じゃないですか。で、ちょうどですね、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、まあ、三句27と覚えると、もう一発で覚えられると思うんですけど、その旧約の39巻と対応しているかのように、39章までは結構裁きのメッセージが多いんですね。で、40章から最後までの27章は、この福音的な希望あふれるですね、そういうメッセージが書かれている。で、今は、もう裁き、また裁きがってな感じでですね、毎日そういうところを読んでおりまして、そしたらですね、こう、神様が怒っていらっしゃる。もう、それでも神の御怒りは収まらず。っていう言葉がですね、同じ章にこう3回繰り返されてたりっていうことが出てくるわけですよ。神様怒られる。で、もちろん、その神様がもう訳も分からずにお怒りになる方だったらもうたまったもんではないですよ。ね。ところが、法と息子の父親と同じ、ね、もう旧約の神様はこう、新約になってこう、ガラッとこう、変わったのかって、そうじゃない。ずっと同じ神様ですよ。もう同じ愛の神様なんですけど、そのお怒りのになるのには理由がある。つまり、愛して、最善をもって導き続けて祝福して、それでも、イスラエルの民は、この弱者を強いたげる、偶像礼拝と会員の罪に染まっていく。もう、神様に背を向けて、逆らうことにどんどん落ちていく。悲しみと怒りの中で神様は彼らを取り返すために、彼らを立て直すためにお怒りになり、ご訓練なさる。で、そこでね、ふと思うんですよ。まあ、そんなややこしいことをしなくても、もうわざわざ神様がお怒りになるようなことにならないように、何でもできる神様ですからね。全能の神様なんですから、彼らが背かないように、彼らが神様を悲しませないように、もう無理やりですね、なさったらいいのに、と。皆さんそう思われません？ね、そしたら、そんなにこう悲しんだり、お怒りになったりする必要はないのに。で、けれども、神様は私たち被造物を、この、作られた中で、私たち人間だけを、特別にですね、ご自身のイメージにかたどって作られた。そのことの中には自由意志ってあるわけですよ。つまり、神様に従わなくてもいい自由。神様を愛さなくてもいい自由がある中で、でも神様に従うことを選び取っていく。神様の愛に応えることを選び取っていく。そのことを神様は喜ばれるわけです。それは私たちの人間関係でも同じですよね。まあ、その、行き届いたロボットがですね、コンピューターがいろんなことを願う通りにしてくれる。嬉しい。でもそこに、 人格的な愛を私たちは感じます、ね。自由なんだけども、でも愛してくれるっていう中で思いを向けてくれる時に初めて癒されたり慰められたり、この嬉しくなって、その愛に応えたいという思いがこう込み上げてくる。神様はですから、あえて、痛みを通されることをお選びになって、本当に自由の中から神様を愛することを選び取ってくれるように願ってくださっている。ですから、あえて神様は今も苦しんだり、嘆いたり、怒ったり、悲しんだりしながら、けれども、御霊によってですね、なんとかこの世界が神様の祝福を受け取って、それに応答していくようにと働き続けていてください。その要として、すでに世界の光とされている私たちを選んで、整え続けていてくださるのであります。さて、その父なる神様の思いを受けて、イエス様は、皆が崇められますようにとまず祈るんだよと教えてくださった。そして教えてくださっただけではありません。もう一箇所ですね、開いていただきたいんですが、新約聖書に帰りまして、ヨハネによる福音書の12章の27節を お聞きくださったけどです。お開きいただける方は、新約の205ページになりますけれども、いただきましょう。新約の205ページ、ヨハネ12章の27節、205ページの下の段にですね、ヨハネ12章の27節と28節をお読みしたいと思います。ヨハネ12章の27節からですね。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時、天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。今のこの12章28節の父よ、皆の栄光を表してください。これは、口語訳ではですね、父よ、皆が崇められますようにって訳されています。実は、イエス様の最もお苦しみになった瞬間の祈りであった。っていうのは、この今の少し前ですね、上の段の24節を見ていきますと、24節、誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。よく分かってらっしゃる。主イエス様が何のためにこの地上に来られたか。でもそのことをここで確認なさってから、まさに私は一粒の麦として十字架に向かっていくんだと。だけども、もう一遍揺れなさるわけでしょ、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。つまり、どうかお救いください。まあ、このヨハネによる福音書にはですね、あのゲッセマネの祈りは載ってませんよね。でも、そのゲッセマネで祈られたそのイエス様の見苦しみをヨハネはこのところに込めるようにして、イエス様のその身思いをですね、を記している。迷っておられる。すでに4月11日の父を御心ならというメッセージの中でご一緒させていただきました。明らかにイエス様はこの時死を恐れてらっしゃる。これから呪われて、殺されていくという、その肉体的な、精神的な、霊的な苦しみがあまりにも大きく深いので、苦悩しておられる、悲しみのあまり死ぬほどであるとおっしゃって、そして、その中で選び取ってくださったじゃないですか。御心がなるように。そういう意味で、父を皆が崇められますように、と。だから、もし私たちが迷うなら、私たちが日常の小さなことで、あるいは、この人生を大きく左右するかもしれないような決断を促される中で迷うなら、どうしたらいいんだろうか。その時に、 イエス様はその葛藤、躊躇、恐れ、迷いをですね、よく体験的に分かってくださるんです。そして分かった上で、私と一緒に祈ろう。皆を崇めさせたまえ。神様の栄光のために、主よ私をお持ちくださいって、そう祈ったらいいんだよ。安心して委ねていったらいいんだよって。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。それはイエス様が十字架に進むことを意味しました。あえてその苦しみをお選びくださったイエス様が今も私たちに大丈夫。私があなたを世界の光にしてるから一緒に行こう。ついておいでっておっしゃるんですよ。一つのお話を申し上げて終わりますが、もう随分前にある本で知った出来事ですけども、ある初老の男性がですね、夜になってトントントントン、ね、すいませんちょっと泊まるところがなくって一晩どこでもいいですから泊めていただけませんか。ああそうですか、泊まっていただきたいと思いますが、あいにく場所があまりないんですけども、どんな場所でも構いません。そうですか、地下室だったら空いてますが、そこで結構です。でその方は地下室に泊まることになったんですね。ところがね、翌朝早く、どこからともなく、ものすごく美しいハープの音色が聞こえてきた。おい、どっからだろうかな。うっとり聞き、行ってですね、そしてどっから聞こえているか突き止めたくって、家族がですね、いろいろと、どうもですね、地下室から聞こえてくる。で、そろーっとこう降りていきましたらですね、なんと、そこで、この一晩止めてくださいってあの男性がですね、こう、ハープをね、ボロロンと、もうしばらくもううっとり聞き入って、ね、で、こう、ふっとこう終わった時に、いや、拍手喝采です。そしたらね、その男性が言うんですよ。実は私はハープ職人です。昨晩、この寝床を作ろうと思って、この場所を動かしておりますと、ふと、埃にまみれたハープが見つかった。払ってみると、なんと、私のイニシャルが、これは随分前に私が作ったものなんです。それで愛おしくなって、ずっと磨いて、手入れをして、弦を張り直して、そして、朝が来たので思わず、それを奏でさせていただいたんです。こういうわけです。ね、作り主の見ての中で、作られた本来の目的のために、その音色を奏でるときに、そのハープは幸せだし、そして周囲の人々は、神の栄光を拝することができる。私たちみんなそれぞれ違った音を奏でるように、違った音色で神様を賛美するように作られている。みんな違って、それぞれのこの目的を持って作られている。でもその大きな本質的な目的は神様の栄光を表す。人と比べるのではなく、神様が私に、あなたに与えてくださっている人生は何か。この一週間、神様が私に、あなたに、個人的に願っていてくださる神様の栄光のために生きる一つ一つのことは何か。それを恵みによって選び取らせていただく。そのことを祈りなさいと、主の祈りを通してイエス様は今も私たちに教えていてくださるのであります。お祈りいたしましょう。父よ、皆が崇められますように。ありがとうございます。あなたが私たちにこの祈りを祈らせてくださること。そしてまた主よ、あなたが共に祈ってくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。一番最初に父よと呼びかけ、あなたの 私たち一人一人に対する喜びの息子娘よとの身思いを受け止めて、その父の懐で憩うことを願っていくださること、いやすでに懐にあることを気づかせてくださることをありがとうございます。私たちに必要なすべてを知り尽くしていてくださる主、愛を持って作り、愛を持って育てていてくださる主が、最善のご計画を持って、私たち一人一人を導き続けていてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ、あなたの御心を求め、あなたの皆が崇められることを選び取っていく私たちであることができますように、主よ。そういう生き方を恐れて、躊躇し、迷っている時でさえ、苦悩の中にいる時でさえ、あなたの皆を求めることができるように、優しく励まし、支えていくすることを覚えて感謝をいたします。もし私たちの灯火が小さな小さなものであるとするならば、どうかそれを消さないでください。もう一度、その灯心を燃え立たせて、世界の光として私たちをお持ちくださいますように、小さな者たちであるかもしれません。けれども、主よ、私たちを助けてくださり、あなたの皆が崇められるように生かしてください。この一週間を見てにおいだねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、それぞれのところでしばらく、黙祷のうちにもう一度、御言葉を練りはみ、心に刻む時を持たせていただきましょう。